本日の聖書箇所に移ります。本日の聖書箇所は使徒言行録27章13節から26節です。新約聖書268ページです。使徒言行録27章13節から26節、それでは拝読いたします。時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし、流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさむので、ついに助かる望みは全く消えうせようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。本日の、宣教、元気を出しなさいと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。一言お祈りいたします。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から今日この礼拝に愛する兄弟姉妹と共に預かることができましたことを感謝いたします。あなたの助けがあって、私たちは今ここに集まることができました。またすぐる一週間、あなたの助けにあって生きることができました。主よ、あなたの御前に心からの感謝をこの朝捧げたいと願います。 主よ、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてくださって、新しい習慣また御言葉によって主よ、あなたと共に歩むものとなることができますように、私たちに今朝命の御言葉を与えてください。あなたの御言葉を必要としています。この終わりの時代にあって、不安な世の中にあって、主よ、日々あなたの助けがなければ私たちは生活をすることができません。どうぞこの礼拝を通して、主が一人一人に臨んでくださり、今朝あなたからの御言葉とまた聖霊の恵みに預かって私たちがこの場所を去ることができますように、今日の礼拝を豊かに祝福してください。そして主の栄光を表してくださいますようにお願いいたします。何よりもどうか心を尽くし、また誠を持ってあなたに礼拝を捧げるものとなることができますように、私たちを今一度整えてくださいますようにお願いいたします。ライブ配信を通して聞く兄弟姉妹一人一人にも等しきあなたの恵みと祝福が豊かにありますように、心より祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝もこのように礼拝を捧げられますことを心から重ねて感謝いたします。今司会者の方に読んでいただきました今朝の聖書箇所、使徒言行録の27章の13節からのところを先ほど今ですね読んでいただきました。エルサレムで福音を述べ伝えていたパウロは、この律法を厳しく遵守するこのユダヤ人に対して、イエスキリストを信じるだけで救われます、このイエス様のですね福音を述べ伝えたために、多くの人々がこれに反感を抱き、そしてパウロを殺すまでは飲み食いはしないと断食を持ってですね、そのように誓いながら、このパウロをですね、敵視していく人たちの中で、エルサレムで捕らえられて、最高法院に連れて行かれて、そして、使徒言行録、この23章の11節でですね、主がパウロに対して勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない、とそのようにおっしゃった主のお言葉通り、パウロは今日読みました27章において、囚人として船でローマに連れて行かれます。それが今日読みました箇所です。今日は13節から読みましたけれども、この1節からですね、23章の初めからちょっと開いてみますと、267ページです。このいろいろな風、自然のですね、ウィンドです。自然の風にこのことが左右されていくのがわかります。この27章のですね、4節また7節に、この4節では船でしたけれども向かい風のために、11節に記されていますように、この風に行く手を阻まれて進むことが困難であった。また13節には南風、この生暖かいこの風が吹いてきて、その時人々は望み通りにことが運ぶとそのように考えました。しかし14節、突然エウラキロンと呼ばれる暴風、これは台風ですね、台風が吹いてきた、そのように書かれてあります。私たちのこの人生もこのようにして、船旅のようにですね、いろいろな風に悩まされています。今私たちにとっての一番悩ましい風は、きっと皆さんが口を揃えてコロナウイルスですとですね言うと思います。この上がったり下がったりするこの感染者数を毎日見ながら、私たちの心はですね、あ、大丈夫かなと思って、もうこれで大丈夫かなと思って、まあ、マスクを外して生活したり、あ、感染者数が増えてきて、またまずマスクをつけないといけないとですね、危機感を覚えたり、まあ、そのような日々を私たちはこのですね、ここ数ヶ月過ごしているかもしれません。人生には少しの向かい風があって、なかなか思うようにことが進まない時があり、また南風のような生暖かい風の中で何でもうまくいくような、進んでいくような、そのような気になることがあったり、まあ、これが一番実際には人が油断する時であり、危ない時かもしれません。このようにして人々も27章のですね書かれているように、きっとこれで大丈夫ですね。望みが、思っていることが望み通りに行くと、そのように南風が吹いてきたときに思った。 そのようなことが書かれています。しかし、そう思ったのもつかの間、この今度はですね、向かい風なんていうものではなく、激しい逆風が、嵐が、台風が、この人々を襲っていきました。この先日ですね、ある信徒の方とお電話をしてお話をしましたけれども、まあ長い間ですね、その方はこのお子さんのことで、本当に涙を流し、また祈り続けておられます。まあ親としてですね、そのようなこの話を聞くと親としてどのようにどれほど辛い思いをされているだろうということをですね、この涙なくしては聞けない、まあ、そのような話を共に聞きながら、そして励まし合いながら、その時ですね、祈りましたけれども、このコロナウイルスはですね、やがてワクチンが出て、そんな簡単ではありませんけれども、薬が出れば解決していく問題かもしれません。けれども、家族の問題であれ、子どもたちの霊的状態であれ、また経済の問題、そしてこの人間関係の問題、そして何よりも私たちのうちに潜んでいるこの罪の問題、これはいくら薬があっても解決はされていきません。もうそういう意味ではですね、その方がおっしゃっていました、もう10年です、10年なかなか開かれない、解決しない、いやもっともっと状況は逆風になっていくような、そんな思いさえする、そのような状況が私たちの目の前にもあります。そしてそのことを通して、また出来事を通して、私たちの深く根深くある罪を示されていきます。これ実際にはコロナウイルスよりも恐ろしい力を持っているのが私たちの罪の性質です。なかなか神様を信じることができない。今日ヨハネによる福音書14章を読みました。イエス様はフィリピに対して、まだこれだけ一緒にいるのにわからないのか、そのような言葉を私たちも日々主から言われるものではないでしょうか。なかなか信じることができない私たちのうちにある不信仰、それから神様への傲慢、愛せない、許せない、そしていつも自分のこの正しさに立って人を裁く心、もう失敗してるばっかりですね、私もいますので、この自分自身のうちにある古い自我、悪い性質にこの落胆してしまう、そのような本当に小さい貧しいものであることを日々覚えております。とにかく私たちが主に与えられた人生を主のために生き、そして走り抜くということは容易なことではありません。この20節のところで、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。ここにそのように記されているように、尽力尽き果てる、人間の力の限界を覚えて、外側であれ内側であれ、それらの事柄に現実を目の前にして、私たちはどこかこの霊肉ともに疲れを覚えながら、信仰的にも意気消沈している、そのような状態があるかもしれません。しかし私たちは主のお言葉によって、聖書の御言葉によって、今朝力をいただき、そして礼拝を通して信じることを得、愛することを得、また主に従う十字架の道を取ることを選び取っていくものとなりたいと願います。今朝この箇所から私たちはパウロを通して、神様を信じる信仰者、神様に仕え、そして礼拝する者の姿というものを学ぶことができます。パウロはこの時、先ほど申しましたように、ローマに護送されていく囚人でした。捕らえられている側でありました。ですから、この航海がですね、危険であるということを9節からのところを読みますと、パウロは悟って、そして人々にもう危険です。この旅は危険ですということをですね、忠告しますけれども、11節を読んでわかるように、誰もパウロの言葉に耳を貸しません。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。もちろんパウロは船の専門家でもないですし、ただ福音を伝えたということで、宗教活動をしたということで捕まった囚人に過ぎません。しかし、案の定パウロが言った通り、暴風雨に吹かれて、そして積んでいたこの荷物は海に捨てなければならない。そして人の命もどうなるかわからない。そのような助かる見込みがない、 望みが薄れてしまうそのような状況に陥っていきました。パウロはですね、この21節のところで先ほど読みましたように、皆さん私の言った通り、クレタ島から船出しなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。言ったじゃないですか。私が言った通りになっています。そのことをですね、パウロはこの人たちに言います。ちょっとですね、その人たちに、まあ、言ってやりたい思いがあったかわかりませんけれども、ほらね、言った通りになったでしょ。そのようにですね、パウロがこのところで言っています。でも、22節からのところを読むと、主に信頼する者の姿は、その後22節、しかし、今、あなた方に進めます。元気を出しなさい。状況は言った通りになり、そして命の危険にさらされている。そのような状況にみんなが陥っています。もう望みはなくなってしまった。そのようにこの乗っている人たち皆が口にするほどの状況にあります。でも、主に望みを置き、主に信頼しているこのパウロは、そのような状況の中で自分が囚人という立場でありますけれども、みんなを励ましているんです。しかし皆さん、元気を出しなさい。これが主を信頼する者のすごい姿ですね。何度も言いますけれども、パウロはただの囚人であって、本来ここでは何の力もなく、そして権限もなく、むしろ力を持っている人たちは百人隊長たちでありました。捕らえている側の人たちがこの時の主導権を握っていました。でも、23節、私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。パウロはこの状況を恐れていなかったわけではありません。ここで恐れるなとですね、御使いに語られていますから、この起こっている状況の中で恐れ、そしてまた今後どうなってしまうんだろう、神様の御旨はどうなっていくんだろう、そのことを恐れを抱かなかったわけではありません。でも、主の御前で祈っていた、主を信頼して祈っていたパウロは、神様から恐れるな、そして人々に対して元気を出しなさい。必ず主は御旨を実現してくださいます。だから皆さん大丈夫です。そのように語ることができました。これはすごいと思いませんか皆さん。しかしこれが神と共に生きるということです。神が共にいてくださって、神に力に、神様の助けに預かって立つということです。私は今日ここをですね、導かれながら大きな励ましに預かり、また私自身が元気を出しなさいとですね、パウロに言われている思いでした。25節を読みたいと思います。共に読みましょう。25節、27章の25節、3、はい。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。アーメン。皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。今朝私たちはこのように告白するものでありたいと願います。様々な状況があります。コロナの中で本当に教会もまた集まることにおいても私たちは恐れを覚えながら不安を覚えながら過ごしています。そして家庭の問題、子供たちの問題、なかなか祈りが聞かれない。もう尽力尽き果てて祈っているけれども、もう祈る力もない。信じる力もない。そのような状況が私たちの中にあるかもしれません。けれども今日、私たちはパウロを通して主が語ってくださった言葉を、元気を出しなさい。そして私たちはパウロのように、私は神を信じています。私に告げられたことは必ず実現します。そのように告白しましょう。私はそのように告白したいと願います。必ず玉川教会に与えられた教会のリバイバル、そして世界宣教の使命は実現していきます。私は神を信じます。 そしてそれは教会のビジョンということだけではない、私たちつながっているこの命の中につながっているすべての家庭にあって、すべての皆さん集いし皆さん一人一人の問題にあって、主が勝利してくださることを信じます。主イエスを信じなさい。そうすれば私の家族、あなたも私のあなたの家族も救われます。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。この御言葉を信じて、また告白しながら、私たちはまた自分自身に元気を出しなさい。主の御言葉によって立ち上がりなさいと、そのように命じましょう。沈んでいる心に、沈んでいる信仰に、主が勝利されたことを告白しましょう。宣言しましょう。そしてまた、私たちに恵みを持ってそのような信仰の力を与えてくださっている主の恵みに預かって、今倒れている者たち、家庭にあって、職場にあって、教会にあって、愛する者たちに元気を出しなさい。そのように励ます者になろうではありませんか。主はこのような状況にあってもパウロを守り、いや神様を礼拝し、そして神様に仕え、神様を信じるパウロを守られました。神様はパウロと共にあって、パウロを通して主の御旨を実現されました。皆様を通して、礼拝する皆様を通して、主に仕える皆さんを通して、主はこの地にあって栄光を表してくださいます。必ず主は約束されたことを実現してくださいます。そのことを今日、このパウロの記事を通して、また私たちも同じ主に仕えながら、同じ神を礼拝しているこの恵みがいかなるものかを共に覚えたいと願います。エフェソの信徒への手紙を開きましょう。エフェソの信徒への手紙、パウロの言葉をですね、共に、告白し、また私たちの祈りとしたいと願います。エフェソの信徒への手紙の一章353ページ、エフェソの信徒への手紙一章の17節から19節を共に読みましょう。353ページ、エフェソの信徒への手紙一章の17節から19節を共に読みます。3、はい。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。アーメン。このように祈りましょう。私たちがこのことを悟り、また本当に主の十字架と復活の栄光が私たちを通して明かしされ、私たちは励ますものとなるのです。元気を出しなさい。大丈夫です。このお方を信じれば必ず祝福、主の恵み、豊かなあふれる命に預かっていきます。主は助け、守ってくださるお方です。そのために私たち自身がまず主の御言葉によって立ち、聖霊の恵みによって信仰に立ち、また愛する者に変えられていく、この恵みを告白する者となりたいと願います。最後に皆様に、今週報にですね、皆さんの週報にお伝えさせていただきましたけれども、福岡新生教会から派遣されているイーソンドク先生ご家族が先日日本の地にたどり着かれました。短く先生方の今日ここにですね、日本にたどり着くまでのお証をさせていただき、主の恵み、また世界宣教の恵みに分かち合って礼拝、メッセージを閉じたいと思います。イソンドク先生ご家族は、何年前になるでしょうか、玉川教会に来てくださって、1週間近くですね、共に過ごし、宣教士官で過ごしながら、この礼拝でもこの宣教報告とともに御言葉を語ってくださいました。先生は今回大陸宣教13年間を終えて、 日本の地に帰ってこられました。磯野先生はもちろん韓国の先生ご家族でいらっしゃいますけれども、福岡にですね、拠点も置きながらこの宣教活動をされておられました。今回ですね、このコロナのことがこの最後の時点で起こってきまして、特にですね、大陸ですから、このことが大きな問題となりまして、磯野先生はですね、一人最後残って、この引っ越しのすべてをして、日本の地に帰ってこられました。本来ですね、その前に、少し前に韓国に奥様と、そしてお子さんたちが受験のために帰られておりまして、もう大陸に戻る予定だったんですけれども、コロナがあり、帰ることができなくなりました。そして、磯野先生お一人でこの引っ越しをして、13年間を終わらせて、まあ、なんとかして、本当になんとかしてなんです。日本にたどり着くことができました。そしてその過程にあって、先日ですね、このお帰りになったキム先生奥様といろいろお話を伺いました。先生のご家族のこの大陸でのですね、ビザが7月15日までだったそうです。で、もうですね、大陸から韓国への直行便のチケットは取れない。で、要はどういうことかというと、中国が開かれたらもう一気にみんながですね、人数がすごいですよね、中国は。その人たちがチケットを取ろうとしますから、もう一枚も取ることができない。また多くの便があるわけではない中で、そこに何とかしてですね、一席設けるのは大変なことでありまして、それゆえに最初はですね、この奥様たちがいらっしゃる韓国に帰られて、引っ越しをされてですね、帰られて、そしてそれから福岡の地に戻ろうと思っていらっしゃいましたけれども、それができないことが分かって、そして15日以降にですね、出なければならない。15日まではとてもチケットが取ることができない。そして中国側に、大陸側にですね、このビザの申請を頼んでいらっしゃったそうです。でも、それはですね、それこそ首を縦には振らない。なかなかそんなビザをですね、更新することもできない。そしてもっと長引けば、日本のビザもなくなってしまう。まあ、そういう非常に危機的な状況の中にいらっしゃいました。しかしですね、その中で、この韓国に最初にいらっしゃった奥様と、そして息子さんが、東京経由で、今ですね、日本に入るには、成田を経由しなければなりませんので、成田を経由して、そして福岡の地に行くなら、それなら可能だということで、この東京の地で2週間、隔離の期間をですね、過ごされて、そして福岡に帰るというこのチケットを取ることになりました。そして今回本来ですね、私たち玉川教会宣教士官にですね、この先生たちに使ってもらえばよかったんですけれども、こちらの方の準備も整っていない中で、今回ですね、吉田さんご夫妻が、ご家族がこのことを引き受けてくださいました。そしてその中でですね、ケム先生がおっしゃっておりましたけれども、いつチケットを取ったら良いですかということをですね、まあ、吉田さんにですね、聞かれたそうです。とは吉田さんのですね、このご家族の方もいろんなこのご両親様が来たりということがありましたので、その方たちが帰ってから16日か17日なら大丈夫です。まあ、そのようにですね、吉田さんに言われた。そして、急いでですね、この16日、17日のこのチケットを探されたら、16日にチケットがあったんですね。まずは、キム先生と息子さんが帰ってくるチケットが、16日ならある。成田に着く便でですね、帰ることができる。そしてそのことを吉田さんに伝えて、それなら可能ですということでですね、そのことが決まっていきました。そしてそのことをですね、この中国に、大陸にいらっしゃるイーソンドク先生にお伝えしたところ、もしかしたら成田系なら帰れるかもしれないということで、もう一度チケットを調べてみたそうです。そしたら16日の便だけチケットを取ることができた。ですからですね、この今回、キム先生が、よくぞ16日とですね、この吉田さんが言ってくださった。でもこれはもう本当に全てが、主のここしかないという、その日程の中で、そしてまた皆さん、一人一人が、吉田家の皆さんが、このことを受け入れてくださって、主に従いですね、捧げてくださったことを通して、このことが開かれていきました。そしてそのようにして、16日、一便だけ、成田に来るチケットがありました。そしてイソンドク先生は成田に帰ってくることができたんです。しかしその際にもですね、聞きましたところ、この先生がいらっしゃったですね、森林からこの大連に行くチケットが取っていたんだけれども、前日の夜に その便がキャンセルになりましたですね。大連からじゃないと国際便が飛んでないから来ることができない。その前の晩に取れないということが分かって、もうですね、それこそ先生ご自身ですね、もう本当に望みが失せようと、そのような状況を何度も何度もくぐりながら、そのことだけではない、本当に13年間きっといろいろないろいろなそのようなところをくぐられながら、先生教師ご家族がこの宣教の働きを終えられました。このことにですね、本当に今回改めて主の深い恵みを覚えながら、またいかにこの宣教の働きが尊いものであり、そして主がそのようにして働かれる先生ご家族を主は確かに守ってくださって、すべての道を開いてくださったことを改めて知る機会となり、主の皆を褒めたたえました。この最後にあって送り出している新生教会の日夜絶え間ない涙の祈りがあり、韓国の教会の背後の祈りがあって、先生ご家族が無事に13年間を終えて、今回このようにして東京の地に来ることができだしたことを心から主に感謝いたします。そしてこのことが先生ご家族のことだけではない、私たち一人一人も宣教に生きるとき、また主を信じ、主を礼拝し、主に仕えていくとき、今日のこのパウロのように、また先生ご家族のように、主がすべての必要を与えてくださり、たった一日しかない、一便しかない、そこに乗せてくださって、私たちを送り届けてくださるのです。今日パウロが言いましたように、私は神を信じています。主が語られたことは必ず成し遂げられると信じます。この告白をもう一度私たちも告白しながら、主の御心を求めて、主を信じ礼拝していくものとなりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの恵みの中で礼拝を捧げることができ、またあなたの御言葉を愛する兄弟姉妹と共にいただきました。主をどうぞこの御言葉が新しい習慣歩む私たちに豊かな力を持って臨んでくださり、私たちが今日のこのパウロのように、私たち自身に元気を出しなさいとの主の御言葉を告白し、また私は神を信じていますとそのように告白しながら歩んでいくものとなることができますように導いてください。またどうぞ今沈んでいる者たち、倒れている者たちに主の恵みに預かり、この救いに預かっている私たちがいよいよ出かけていって元気を出しなさいと励ますものと変えられていきますようにと心よりお祈りいたします。このような状況、様々な状況に置かれておりますけれども、主が必ず全てを益としてくださり、守り導いてくださることを信じます。主をどうぞ玉川教会を守り祝福してください。どうぞ集いしお一人お一人を、その家庭を、職場を、すべてつながる者たちを主が救ってくださり、癒してくださり、主の栄光を一人お一人に表してくださいますように心よりお祈りいたします。また世界宣教に使わされている尊い宣教師先生方ご家族の上に、さらなる主の恵みと励ましが日々ありますように心より祈りつつ、今日のこの日を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。